米原歴史街道、米原市の歴史文化財を歩く181、山室湿原、米原に残る貴重な自然環境。山室湿原とは、米原市中央部横山丘陵東側のなだらかな山裾に位置する山室地区に、山室湿原と呼ばれる湿原があります。ここは滋賀県内でも数少ない自然に形成された湿原の一つで、今なお多様な植物や動物たちが生息しています。一見すると野原のようにも見えますが、足を踏み入れると他では類を見ない湿原の生態系が保たれており、平成17年2005年に米原市の天然記念物に指定されています。今回は米原市が誇る湿原、山室湿原を紹介します。山室湿原は標高約150メートル、面積約 1.6 ヘクタールの比較的小規模な湿原です。三つ栗谷と呼ばれる南北に細長い窪地にあり、年間を通じて地下水が湧き出しています。山室湿原の成立時期は地質調査の結果約 2.5 万年前と推定されています。水の流れが穏やかで、湿原内の水位変化が小さいため、環境の変化が少なく、古代から現在までその姿を大きく変えることなく維持されてきたと考えられています。また、農地利用などの開発の手が及ばなかったこともあり、山室湿原は人為的な影響もほとんど受けることなく残っています。湿原で見られる生物たち、山室湿原では湿地性の珍しい生物が多く見られます。植物では春から秋にかけてサギソウ、トキソウ、サワシロギクなどの貴重種が次々と花を咲かせ、季節ごとに違った景色を見せてくれます。環境省や県のレッドデータブックに記載された絶滅危惧種も多く自生しており、桜葉ハンノキや白花ホザキの耳かき草など県内で山室湿原でのみ自生するとされている種もあります。また山室湿原には日本最小のトンボである八丁トンボも生息しています。体長はわずか2センチメートルほどで、草の間を飛び交う姿は注意してみなければ気づかないほどです。八丁トンボは湿地環境にしか生息できないため、その存在は湿原が良好に保たれていることの指標ともいえます。このほか、山室湿原で確認されている生物は、植物が169種、昆虫類が127種、鳥類が44種を数えます。多種多様な生物たちの生態系が、湿原内の小さく繊細な環境下で保たれていることが、山室湿原の特徴の一つです。湿原を守り伝えていくために、山室湿原では地域住民を中心とした湿原を考える会及び山室湿原を守る会があり、山室湿原に関する啓発活動や継続した湿原内外の草刈り、見学用の木道の整備などの保全整備の取り組みが実施されています。そうした中、令和5年6月に、ニホンジカとみられる動物によって、湿原内のカキランの花芽が食べられてしまう被害が発生しました。これを受けて、山室湿原に新たに鹿などの動物の侵入を防ぐ、植生防護柵が設置されました。今年6月時点では、新たな被害は確認されていませんが、継続的な見守りが必要となります。山室湿原の生物多様性はこうした保全活動によって保たれています。湿原に咲く小さな花々や草の間を飛び交うトンボなど、湿原で見られる一つ一つの光景が自然の豊かさを私たちに伝えてくれます。ちょうどこれからサギソウや耳かき草などの夏の花々が見ごろを迎えます。ぜひ一度山あいの静かな湿原を訪れ、 自然を感じてみてください。生涯学習課文化財保存活用推進室。山室湿原の様子とサギソウの花の写真が2枚掲載されています。消費生活相談コーナー、ネットショッピングでお金を騙し取る返金詐欺にご注意を。ネットショッピングで代金を支払ったが商品が送られてこない。販売業者に問い合わせると在庫切れのため返金するとのことだったが一向に返金されない。消費生活相談員より一言、販売価格が極端に安いなどの場合は偽サイトの可能性が高く、さらに返金を受けるつもりが送金させられたという二次被害も増えているので注意しましょう。ネットショップを利用する際は事業者の名称や住所、連絡先のほか販売条件や契約条件などが表記されているかを確認しましょう。おかしいなと思ったら一人で悩まず、まずは消費生活相談窓口へご相談ください。市消費生活相談窓口本庁舎、相談専用電話 53-5110、 受付平日9時30分から16時。米原警察署情報。第2回滋賀県警察官募集。受験資格、警察官 A、 平成2年4月2日以降に生まれた人で大学を卒業または令和8年3月31日までに卒業見込みの人。警察官 B、 平成2年4月2日から平成20年4月1日までに生まれ、警察官 A の区分に該当しない人。一次試験日、令和7年9月21日日曜。受験希望の人は8月1日金曜9時から9月1日月曜17時までに滋賀県警察ウェブサイトから申し込みください。受験案内は7月1日火曜から米原警察署などでも交付します。令和7年市内交通事故数5月末時点、件数21件、前年比プラス3、死者1人、前年比プラス1、傷者21人、前年比マイナス7。お問い合わせ、米原警察署、電話 52-0110。 健康インフォメーション。長浜日赤通信第30号健康だより。長浜赤十字病院医療社会事業部長兼救急科部長中村智明先生。災害時一番大切なのは地域の力。昨年伊吹山で土砂崩れが起こり、一部の地域で避難が必要になりましたね。では突然避難してくださいと言われたらどこへ行けばよいでしょうか。まずは近くの自治会避難場所へ避難し、自分の命を守ることが大切です。その後、避難生活が長くなりそうであれば、広域避難所へ移ることになります。それでは避難中に、その生活のお世話をしてくれるのは誰でしょうか。市役所の職員、ボランティア、日赤と思われるかもしれませんが、避難所はホテルではありません。誰かがしてくれるのではなく、住民同士が助け合いながら自分たちで避難所を運営することになります。市役所もボランティアもそのサポート役でしかなく、主体は住民の皆さんなのです。最近では災害発生直後から高齢者のお薬や介護が大きな問題となり、元気だったお年寄りでも避難中に体が弱ったり認知症が進んでしまうこともあります。これらに対応するには、普段から地域のつながりをよく知る皆さん自身の力が大切です。自分の身は自分で守る、皆で支え合う、誰も取り残さないという気持ちで災害に備えましょう。中村智明先生の顔写真が掲載されています。がん検診で早期発見、治療につなげましょう。 今、日本人の2人に1人は生涯で何かしらのがんにかかると言われています。しかし、がんの大きさが2センチメートル以下の早期に治療できると、9割近くを治すことができ、検診では1センチメートル程度のがんが見つけられるとされています。がん検診を受診して早期発見、治療につなげましょう。集団検診の場合、胃がん検診でバリウム検査40歳以上は1000円、大腸がん検診40歳以上は500円、肺がん検診40歳以上でレントゲン撮影は300円、核胆検査は700円、乳がん検診で二方向撮影40歳から49歳は1500円、一方向撮影50歳以上は1000円、子宮頸がん検診20歳以上は1000円。医療機関で受診の場合、胃がん検診で胃カメラ検査50歳以上は3400円、大腸がん検診40歳以上は800円、乳がん検診で二方向撮影40歳から49歳は2000円、一方向撮影50歳以上は1500円、子宮頸がん検診20歳以上は1700円。なお、次の方に無料クーポン券を送付しています。子宮頸がん検診、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方。乳がん検診、昭和59年4月2日から昭和60年4月1日生まれの方。がん検診について詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。健康診査がん検診ガイドと健康診査がん検診の申し込みの二次元コードがそれぞれ表示されています。ゲートキーパー養成講座心のサインに気づいたら、日時9月3日水曜13時から15時、受付は12時30分から。場所、市役所本庁舎コンベンションホール。講師、NPO 法人ゲートキーパー支援センター竹内静香理事長。申し込み、市健康づくり課、電話 53-5125 までご連絡ください。ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、話を聞いて必要な支援につなげ、見守ることができる人のことです。健康教室コレステロ、コレステロールと動脈硬化の関係。予約は不要です。日時7月10日木曜13時30分から。場所、市役所本庁舎コンベンションホール。講師、小玉クリニック小玉博先生。お問い合わせ、広北医師会、電話 0749-65-3600。 7月の救急医療、休日に具合が悪くなったとき、休日の内科・小児科の救急医療は当番制で対応しています。感染症対策のため、受診前に必ず電話連絡をし、マスクの着用、健康保険証、お薬手帳、母子健康手帳などをお忘れなく。医療体制、第一次医療体制、比較的軽症なとき、長浜米原休日休館診療所、長浜市宮市町 1181-2、 電話 0749-65-1525、 受付時間8時30分から11時30分、12時30分から17時30分、7月6日日曜、13日日曜、20日日曜、21日月曜祝日、27日日曜。第二次医療体制、重症なとき、診療時間8時30分から翌朝8時30分。子どもの場合はいずれも日赤。子ども以外、7月6日日曜日赤、13日日曜市民、20日日曜日赤、21日月曜祝日市民、27日日曜日赤。なお、日赤は長浜赤十字病院、 市民は市立長浜病院です。小児救急電話相談、短縮ダイヤル#8000、電話077-524-7856、相談日時、平日土曜日18時から翌朝8時、日曜日祝日9時から翌朝8時、対象者、県内在住の15歳以下のお子さんとその家族、子どもの救急ウェブサイトの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市健康づくり課、電話 53-5125、ファクス 53-5128。